をもって礼拝をお捧げいたします。を書き記せ、これを読む者が旧詩として走るために板の上にはっきり書き記せ。
アーメン。
この幻はなお定めの時のためである。それは終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。アーメン。ご起立ください。賛美の20番をもって栄光の詩を述べ伝えます。20番です。それでは口読文51番ヘブライ11章を口読いたします。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。
昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。
信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、
従って見えるものは目に見えているものだからできたのではないことがわかるのです。
信仰によってアベルは神より優れた生贄を神に捧げ、その信仰によって正しいものであると証明されました。
神が彼の捧げ物を認められたからです。 アベルは死にましたが、信仰によってまだ語っています。
信仰によってエノクは死を経験しないように天に移されました。神が彼を移されたので見えなくなったのです。
移される前に神に喜ばれていたことが証明されていたからです。
信仰がなければ神に喜ばれることはできません。
神に近づくものは神が存在しておられること、また神はご自分の求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白しましょう。使徒信条、
我は天地の作り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信じ、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、門出をピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこよい光で生きる者と死にたる者とを裁きたまわ、我らは聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体もよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。
章例172番です。172番を賛美します。
この1週間のうち、私たちが主にあって生きながらも知って犯した罪、また知らずに犯した罪、あなたの罪をこの場所、ここに主を下ろします。主はイエス様の血潮で すべての罪を洗い流してくださることを主を感謝します。主をまた私たち一人一人の家に主がこの1週間の中守ってくださったことを感謝します。コロナの危険からまた病気や怪我からすべての災いから私たちを守ってくださったことを主を本当に感謝します。またこの時間私たち主の宮に集まり、また主の御言葉、また主に賛美を捧げ、この御言葉を通して私たちがアブラムのように目を上げて東西南北を見る信仰を主が与えてくださることを感謝します。
アーメン。
私たち子供たちを祝福します。
アーメン。
主よ、アブラムに会ってくださった神が子供たち一人一人に会ってくださり、またアブラムに信仰を与えてくださった神が子供たち一人一人に信仰を与えてくださり、またこの子供たちがこの信仰を持ってまた主と共に歩む一緒でありますように、主が導いてください。神様豊かに臨んでくださり、一人一人に聖霊十万を与えてくださることを感謝します。それによってテペラとしてこの世を治める力を与えてくださることを主を本当に感謝します。また私たち横浜天聖キリスト教会、また成田キルシアをこの小さな群れを主が祝福してくださっていることを主を本当に感謝します。この小さな群れを通して主の大いなる御業がこの群れから出ることを主を感謝します。私たち一人一人本当に主にあって主の高望みをこの世で成し遂げてあげるこの信仰者として一人一人を立ててください。また横浜天聖キリスト教会のパスタ河合先生、働き人一人一人が主にあって精霊充満でまた健康で主のそのビジョン、また主のその幻をいただいて私たちと共に主をそのビジョンへと歩んでいくことができますように主が導いてください。またこの成田エクレシア、主が主を聖殿を望んでおります。すべてのものを主から出ることを私たちは信じています。主よ、それを私たちが強く握りしめお祈りして、また主へと賛美と礼拝が自由に捧げられるその場所へと主が運んでくださることを主を感謝します。
アーメン。
また今日も主がパスタ川合先生、また働き人の唇を主が、導いてくださり、それを聞いてまた私たちが信仰へと入ることができる私たち一人一人の耳でありますように祝福してください。今日も最初から最後まで主に全てを委ね、イエス様の皆でお祈りいたします。
アーメン。
賛美の542番です。542番を賛美します。 若者たちによる御言葉の捧げ物です。
私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を向けて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。アーメン。
As he said to them, I have food to eat that you know nothing about. And his disciples said to each other, Could someone have washed him? My food, said Jesus, is to do the will of him who sent me and has finished his work. Thus you have a saying, It's been performed and they have it.I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest.
Amen.
ハレルヤ。主天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちは世の中の理屈で、ああ今種まいたから今度何ヶ月後に実ると私たちはいつもその理屈に従っています。でも一緒にあなたは私たちに言います。あなた方が日頃私に忠実であるとするならば、あなた方の全ての収穫するべきものはもう色づいていると。主よ、私たちが日頃忠実に主に仕えることによって色づいているというあなたの確約の言葉を耳にすることができますように。そして色づいているその畑を見ることができますように。釜を持ってそれを借り入れ、そしてたわわと主よ、私たちは入ることができますように。祝福してください。若者がその喜びに預かりますように。主イエスキリストの皆によって祝福しました。
アーメン。
では本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉は創世記14章です。創世記14章を開きます。創世記の14章、初めに、13節を宣言いたします。最初に13節を宣言します。一人の逃亡者がヘブル人アブラムのところに来てそのことを告げた。アブラムはエモリ人マムレのカシの木のところに住んでいた。マムレはエシュコルとアネルの親類で、彼らはアブラムと盟約を結んでいた。アーメン。
アーメン。
一言お祈りいたします。ハレルヤ。今日も我らは本当に我らの信仰の父アブラハム、与えられた約束と祝福がいかに優れた素晴らしいものであるあり、そして私たちも現実に今この21世紀この時受け継ぐことができるその幸いを感謝いたします。今日もあなたがお語りください。
我
らともどもを支配し、あなたご自身の御言葉を直接受け取る、そしてその祝福、それが実体となってこれから始まる生活に起こされていきますように。信仰を握りしめ、あなたの御言葉を握りしめて、あなたの幻を握りしめて歩ませてください。これから全てをただあなたの支配の御手にお委ねし、我らの主イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
ハレルヤ。
アーメン。
素晴らしい私たちの主の皆を褒めて大賛美いたします。
アーメン。
アブラハムのに与えられた祝福がどれほど素晴らしいのか、皆さんは、本当に
今日よく知るためにですね、今日このように地図を持ってきました。この14章、今年、また2回目なんですけども、戦争が起こるですね、カナンに5人の王がいるんですけど、これがカナン地方なんですが、で、バビロンの方から、ね、メソポタミアの地方からですね、その王が攻めてきました。はい、で、どれほど凄まじい勢い、どれほど、すごい王たちが攻めてきて、どれほど強かったか、示したんですけども、これ、カナン地方ですね。でバビロンはもうあるか、天井ぐらいのところ、スプリンクラーあたりのところでしょうか、そこからですね、攻めてくるんですけども、で攻めてきて、で、大体、バビロン方面からこっち方面に来るとしたら王の道っていうのを辿ってくるんですが、大体こういうふうにやってきます。で、5節では、このケドロラオメルと彼に組する王たちがやってきて、アシュテロテカルナイムでレファイヌ人を、カルナイム、大体この辺です。でそれから、ハムでズジム人を、シャベキリアタイムでエミム人をありますけども、ね、でハムは大体この辺です。で、それからキリアタイムは、大体この視界のこの辺ですね。で、ですから、こういうってやってきてくるんですけども、で最後にですね、この5節の最後に、6節の最後ですね、セールさん、セールさんは大体この視界の、この南あたりで、最後の、エルパラン、ね、エルパラン、ここです。この航海の港町がエルパラン。ですからこれずっと連戦連勝してきたんです。バビロンの方から来て、もういろんな民族、いろんな国を攻めて勝って、攻めて勝って、攻めて勝って、ここも勝って、ここも勝って、ここも勝って、ね、ここも勝って、で最後にここも勝って、ね、もうとんでもなく強い王たちだったんです。この、バビロン方面から来た王たちで、ここまで来て、でそれからまた、今度北の方に戻って、でこの、ね、潮の海、今こうやって潮の海なんですけど、当時まだここが、ね、ロトがエデンの園だと見まごうような潤ったところで、この辺で、バトルが行われて、でそれで5人の、ね、このソドムゴモラの方が打ち負かされて、でそれで穴に落ち込んで、でそれでこのバビロンの方面の4人の王たち、ね、もう全部奪って、ね、食料も財産も人も全部奪って、多くの人々を捕囚してですね、バビロンに引き返そうとして、ね、行くんですね。昔の時代のバビロン捕囚が行われて、その時にロトが、ね、捕らえられて、でそれで、ずっと引き上げていったんです。でそこを、ね、アブラム、ね、聞きつけるんですね、アブラム聞きつけて、でそれで、奪い返しに行くんです。アブラムは、ね、こんな勢い盛んな、ね、それに強い王様を、ね、追いかけようと、ね、するんですね。でしかもここに同盟人、ね、マムレとエシコロとアネル、彼らもこの、ね、アブラムの同盟に加わって、でそれで、ね、追撃して、で、ダンの方まで追撃した。ダンはこの辺ですね、だいたいアブラムその時ヘブロンにいましたので、ヘブロンここです。ヘブロンから、こうやってこの王の道の方を追跡していって、でダンで追いついて、ダンで夜襲をしてですね、でバビロンのその4人の王たちそこで敗走するんですね。逃げて、でシリアの方まで敗走した。シリア、こっちの方ですね、シリアの方まで、ダンからシリアまで追跡した。もうとんでもないですね。なんでこんなここ全部占領するほどの、王様、それを、打ち破ることができたのか、いやそもそもなんで、追撃する機運が起きたのか、もっと不思議なのが、なんでこの、同盟、マムレとかエシコル、アネル、この、カナン人たちはそんなアブラムのこんな無茶な追跡劇に加わろうとしたのか。この同盟した人たちはアブラムと関わっているうちに、この人はただ者じゃない、この人は確かに神様がついている、この人が、 約束の地にとどまって礼拝を捧げているうちに、もうやることなすこと全部祝福される。でそれでなんかこの人だったらやってのけるかもしれないというのがもう日頃からあったんですね。で皆さんは河合先生がなんか、ね、宝くじ当てるよって言ったらなんかやってのけるかもしれないなんとなく思いますね。もう本当にアブラムは日頃ですね、そういうふうに本当に主に愛されてやってのけるかもしれないって、違法のこの、マムレたちが、なんとなく、ね、できるかもしれない、アブラムだったら、ね、この本当に悪どい、ね、無茶な王たち、ね、もしかしたら戦ったら勝つんじゃないかって幻を見れたんです。本当にでそれでアブラムのその言葉、ね、ぜひ追いかけていってやっつけよう、我々には絶対できるからって、でこの同盟者たちは あアブラムにが言うんだったらやれるかもしれないって、アブラム318人です、ね、それで、まあ、この同盟者たちの連合軍が、ね、もう本当にこんな長い距離を、ね、追いかけて、で野獣を仕掛けたら見事勝利して、でもう追撃して追いかけるんですね。もう敗走したらそのままほっとけばいいものを、ダマスコまでもうかなりの距離、ね、追撃して、で全部分取り返すんです、全部、ね、ですから5人の王を打ち破った、4人の王を打ち破ったわけですから、合計9人の王に勝利した、ね、アブラムたち、ね、もうですからもうこの地方はっきり言って、ね、アブラムもうバビロンから、ね、こっちに至るまでアブラムが制覇したかのようなものなんですけれども、しかしアブラムは、ね、そんなもの目にもくれなかったんですね、もう本当にソドムの王、ね、が、ね、出てきて、ね、物はあなたが取ってください、人は私が、ね、言うんですけど、いやあなたのそんな汚れた人に、本当にそんな性的に悪どいことをして悪どいビジネスで儲けたそんな汚い金なんかいらないよって、むしろ私は、ね、このメルキゼデクイエス様ですね、イエス様のその血塩と肉を、ね、パンとブドウ酒をいただくという志を持っていたんです。
今日ね、なんでこれを用意してきたかと言ったら、皆さんがね、アブラハムが祝福されたことを分かってるんですよ。どれだけ祝福されたか実態が分かってない。その実態が分からない皆さんに、アブラハムが神様との契約によってね、どのように祝福されたか、その実態を皆さんが知るべきなんですね。なぜ今年2021年はアブラハムの信仰に立って、アブラハムの契約に預かり、そしてアブラハムのように信じて、アブラハムのように保証に預かる、その年だからなんですね。そのために皆さんにね、主がアブラハムというね、この物語を聖書の中に入れてくださって、そして信仰の先祖としてまだ主がね、祝福してくださって、私たちにこの人のように信じて、この人のようにあなた方も祝福に預かれと言っているんですね。この戦争、ロットによってね、やむなくこの戦争に加わってしまったんですよね、ロットの知見がなかったらアブラームはこの戦争に加わることはなかった。ロットが捕虜になって連れて行かれたことによって、身内であるこのロットを、救出するためにアブラームが出ていくんですけれど、自分のところで訓練した318人、そして自分と同盟を結んだ人たちと一緒に出ていくんですけれど、この一つの戦争によって神様がね、アブラハムに約束したことが少なくても3つね、ここで成就するんですよ。どういうことかって言ったらね、主はこう言いましたよね、アブラハムに、あなたの名を壮大にし、ね、大いなる名にする、もう天地に広めてあげるということを言いました。アブラハムはこの時に戦争気違い、そして勝って本当にもう勝ち得ていたこの王様たちを全部勝つことによって、アブラハムの名そのものがもう本当に天地にね、この地方においてもう一番超有名人にもなってしまったんですね。そしてアブラハムがこうなるその中には、主の保証がもうすでにあったわけなんですね。あなたを敵対する者を私は敵対しと言いました。あのね、この9人の王様というのはアブラハムを敵対するつもりなかったんですよ。 でもアブラハムがねほっとけないロットを捕虜にすることによっていやもなく自分たちも知らないうちにアブラハムを敵対してしまったものになって、そしてアブラハムがこの戦いに加わる、そのようなことになりました。主はこう言いました。アブラハムを祝福する者を私が祝福し、アブラハムをね呪う者を私は呪うと。一番最初創世記12章の時に主が7つの保証そして契約条件を提示しているんですけど、その提示している7つのその契約条件の中にこの3つが入っているわけなんですね。だからどうなったかって言ったらね、アブラームはこの戦争によってそのアブラームの名前がものすごく天地に広まる、そのようになりました。そしてアブラームを敵対したことになってしまったこの9人の王様を打ち負かすことによって、アブラームを呪う者、アブラームの敵に回る者は主が敵になってくださって、その者に対してアブラームに勝利を与えてくださるということがここで実現されたんですね。だから皆さんがこのね地図を見てね、はるかこの辺にいたね王様たちね、戦争地違いの王様たち、この王様たちがビーッと勝ってね、それもう全部勝ってまだ戻るところ、そこにアブラハムが追っかけていって勝利する、その場面を皆さんが今目の当たりにして、皆さん自身がアブラハムのこの契約に入った時に皆さんに主が保証してくださるものがどういうものであるかということをもう本当にありありと今日を本当に実感してほしいと思いましたので、本当に遅い時間ですよ。パスタが一言言った時になら、この地図を持って私たちメッセージしましょうって、夜のうちにもう朝方ですよ、この地図を作って、それで今日これを持ってきたわけなんですね。皆さんが今日このメッセージを通してアブラハムが神様とのこの契約によってどのように保証されていたか、それをねはっきりと知ってください。そしてその保証の中に明らかに入る皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
今日ねこの皆さんに見せたのは、皆さんが受けているアブラハムの祝福がどれほどすごいものであるのか、力強いものであるのか、それを見て知っていただくためです。神さんヨシアに対しても忘れましたね、あなたの足の裏で踏むところはことごとくあなたに与えている、あなたに与えているのはエモリ人、ヒビ人、エブス人、そのカナン人のその地である、まさにこの地なんですね。そこをあなた方にあげた。で、この、ね、メルキゼテクも、ね、アブラハムに対して、ね、神が、ね、敵をあなたの手に渡したって、ね、書いてありますね。そうです。もし私たちも、ね、この祝福の法則、アブラハムのように本土親戚父の家を出て、ね、そしてこの神様が言われる地に目指して行くなら、ね、それをあげるって言うんです。
なるほどね。
今日の、ね、この十段節で、ね、ここでヘブル人アブラムのところにって、ね、書いてますね。ヘブル人、ここで聖書で初めてヘブル人という言葉が出てくるんですけども、ね、ヘブル人、今のユダヤ人ですね。でヘブル人、これどういう意味か、これ川を渡ってきた人、あるいは境界を越えてこちら側に来た人という意味です、ね、ヘブル人ですから、アブラムこの時初めて、ね、この川を渡ってきた者、人アブラムというふうに言われます。ですからアブラムってもともとメソポタミアのカルデアウルにおりました。そこから、ね、渡ってきて、そしてこの、ね、カナの地に、ね、今定住している人ですけども、私たちもヘブル人なんです。私たちも水のバプテスマという川を渡ってきた者たち、ね、世から、ね、本土親戚父の家、あの罪深い習慣、また縄張りから出て、そしてこの、ね、イエス様のこのグループエクレシアの中に入り込んできた者たちですね。皆さんもともとそれぞれ違うところにそれぞれいましたけど、しかしある時このイエス・キリストの名のもとにこのナイタのこの場所に集まってきて、
川を越えて渡ってきました。子供たちも水のバプテスマを受けて、そしてこの神様の御言葉に従って御言葉を手切りにして、この御言葉のテリトリー、御言葉の領域、御言葉のその習慣の中に入り込んできた、いわばヘブル人なんですね。私たちもこのヘブル人として神様から言われた通り、罪深い世の性質を抜け出て、そして神様の支配領域にとどまり続けているならば、とどまっているだけでどんどん壮大なものになっていくんです。前回のところではエジプトの方にちょっと行ってしまってちょっと失敗したんですけども、しかしまた戻ってとどまり続けていたら、もう見事もうこのどんどん祝福されて、そして、その現地人、マムレとか、エシコルとかアネル、彼らはこのアブラムが祝福されている様を見て、あ、すごいなって、あ、この人だったら何でもかんでもやってのけそうだってというふうに、思って、でそれでこんな無茶な戦争を、アブラムは行くって言ったら、何人あった兵隊の318人でも行くんだって。普通こんな戦い、参加しないです。でも参加したんです。なぜ？このアブラムを見て幻を見るからでしたからです。皆さんも世に出て働くとき、ビジネスをするとき、近所付き合いをするとき、学校に行くとき、本当にこの神様の御言葉の領域にとどまり続けているならば、壮大なものになってきて周りが、見るんです。あ、このクリスチャンなんかやってのけるかもしれない、で実際やってのけたんですね。アブラムたちやってのけて、でそれでこのマムレたち一緒に戦いに行きました。したら実際に勝って、でそれで分取り物をもうすごい大量に得て、もう本当にウハウハ生活なんですね。この14章の最後の24節を見ますと、まあアブラムはこの全部のソドムこの汚れたためには辞退したんですが、でも24節、ただ若者たちが食べてしまったものと私と一緒に行った人々の分け前とは別だ。アネルとエシコルとマムレには彼らの分け前を取らせるように。もう見事この、3人の、同盟者には分け前がじゃんじゃん入ってきたんですね。アブラムは辞退しました。あなたがあなたを飛ばせ、アブラムを飛ばせたのは、この私だって、このソドムの汚れた方が言わせないために、そのために辞退したんですけど、しかし、この、アネルとエシコマムレ、彼らは分け前を見事得ることができたんですね。
あのね、アブラムにくっついてきて、そしてアブラムを信頼して、アブラムが持った自信を彼らも持って、そしてアブラムと恋一緒しただけで彼らをこの祝福に扱ったんです。だからアブラムを祝福するものを私は祝福しって言ったでしょ。これが、本当に成就されたんです。アブラムに主は素晴らしい祝福を与えてくださいました。だから私たち自身も本当にこの信仰において、自分がもし先頭に立つその、力がもしないとするならば、先頭に立って主の声をはっきりと聞いて、そして正しく歩める人を見つけること、それが本当に必要なんですね。教会生活をしていて、私たちは人間的な付き合いで付き合いやすく、そういう人とは仲良くしてたということなんですけれど、信仰において、とびっきりな人、そういう人と仲良くするために今まで私たちはあんまり努力していないんです。だからどうするかって、本当に私たちはもう私たちの右左に自分のために一緒に行ってくれる友が必要だということと、アブラームの法則に預かって歩む人を見つけるということも必要で、そして自分がそうなるか、そういう人を見つけるかによって、この祝福に漏れることなく預からなければならないということなんですね。だから皆さんが本当に2021年というのは、アブラームを主がどのようにしてくださったのか、それをはっきりと自分で知って、そのはっきりとしたことを信じて、
自分もそのようになりたいという願いを持ち、そしてイエス様が与えてくださるその幻、行けという命令、それがあったとするならば、迷わずアブラムのように進む皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
本当にこのアブラムのようになるために、私たちもこのアブラムのように、もう聞いたらすぐに信じて、すぐにその通り行う、このアブラムの習慣を身につけましょう。アブラムは本当に神様がいかに優れたお方であるのかを、それよく熟知しておりました。皆さんも本当にこのアブラムのように主から与えられた幻、これで周りを飲み込んでいくということになりたいとするならば、本当に皆さんがすべきこと、それはこのアブラムのようにしっかりと主が定められた場所にとどまって、そこで礼拝の生活、主はアブラムはそこで祭壇を築いて礼拝をしながら、日常のその事業を営んでいたところどんどん増えて、それらが増えていきました。そして本当に私たち主から与えられた言葉、これを本当に幻としてもうありありと生き生きと、もう周りに幻を、夢をビジョンを生き生きと語って、そしても本当に周りも巻き込めるように、していくべきなんですね。人は、世の中、いろんな情報を仕入れて、それで、電卓を弾いて、でそれで計算して、あこの戦いなら行く、あこの戦いは行かない、あこの事業だったら手を出す手を出さない、そういうことを決めるんですけども、私たちは数字で、示すことを、その世の中の数字の土俵で戦ってはならないんですね。主から与えられたビジョン、主から与えられた幻でもって、ありあり生き生きと、語るんです。数字で示すと、人はですね、できることしかやろうとしないんですね。あこの数字内だったらできそうだということは飛びつくんですが、しかしそれ以上のことは、できません。今日の世の中のビジネス、世の中の戦い、どういう人が勝ったか、電卓弾く人が勝ったか、大きなことをしたんじゃないです。大きなことをした人は、幻を見せてあげた人が大きなことをした。じゃあ幻を見るためにはどうするか。主が与えてくださった幻、すなわち御言葉、これを昼も夜も口ずさみ、それを自分のものにして、それがありありと分かるように、知れるように、それが本当に自分のものになるまでに、それを思い巡らし、あるいは、書き記して壁に貼って、この御言葉が与えられた、この御言葉が成就するまで私はこの御言葉を壁から離さない、自分の心から離さないということをずっと続けていくんです。
アブラムが、エジプトから戻って、そして礼拝をして、その場所に住んでいたんですよね。住んでいて何にも何もないんですよ。何もないんだけど、ロットの時に318人がパッと現れるんですよ。どういうことかって言ったらね、しかるべき場所に行って礼拝に忠実、その場所にずっといるとどうなるかって言ったらね、主は次のことのためにアブラムに命令をするわけなんですね。人を育てなさい。どういうことか、日頃私が皆さんが、夢幻を見ているということであるならば、夢幻ができてから立派な仕事をする、ダメです。できてから、夢幻、それがね、もう現実になってから私は立派な仕事をやる、やっちゃいけないんです。そういうことではなく、夢幻を与えられたとするならば、その夢幻を実現するために、自分に与えられているその治療の中で下準備をする、それが本当に必要なんですね。だから何をするかって言ったら、その下準備、夢幻ある、えという、夢が与えられた、幻が与えられたとするならば、A を現実に実現するために、自分が今できること、それを毎日やるんですよ。毎日やって、私が今できることを全部毎日やっていった、その先に実態があるんです。主はね、誠実を養いって言ってる。誠実を養わないで人は何をしてるかって言ったら、与えられたらやる、いいえ、発 明する人たちいるでしょう。世の中でもとびっきりの発明をする人たち、ずっと発明し続けているんですよ。それで発明されたんですよ、ね、だからこれインターネットのシステムを作った人、ね、それ LINE を作った人、ね、カカオトーク作った人、この人たち、ね、作ったものを世に披露するために、ね、彼らはね、ちゃんとそれ作ってるんですよ。作ったものを世に出したんです。作ったものを一生懸命作ってると、その作っていくために知恵がどんどんどんどん与えられて、改善されて改善されて改善されて、それで、あ、これなら間違いないという時に世にポンと出すんですね。出した時に何をするかしたら、主はね、広めるということをしてくださるんです。広めるということ、私ね、LINE というのが日本ですごく使ってるよね。 LINE、 これね、韓国のものなんだと思いました。私、日本のもの作ってやれと思いました。あのね、なんで LINE が、ね、韓国のものなのに日本で、ね、日本のもの作らないんだろうと私は思いました。いいですか皆さん、下準備をしてね、やったものの勝ちなんですよ。だから皆さんが本当にどんなことについても成功したいと思うんだったらね、その成功という土台に立つまで皆さんがしなければならないことはね、下準備をコツコツコツコツとするということなんですね。このコツコツとアブラハムは下準備をしていた、ね、あのその土地にとどまっていった時に、主はアブラハムに、とどまったアブラハムに何をしたかというと、318人アブラハムの家に置いて非道をね、育てるように命令したわけなんですね。命令したのでアブラハムは育てた。で、それが訓練したっていうことを書いてあるから、訓練が終わった時にロットの試験なんです。だから主は私たちが何かを準備すると、その準備したものが主が満足するこのレベルに達すると、これを披露する場所を与えてください、ね、318人、そしてアブラムと同盟を結んだものがどれだけ、ね、強いかということを、ね、披露する場を与えてくださるためにロットの試験があるんです。だから皆さん日頃ね、本当に主が与えてくださったその夢幻があるとするならば、その夢幻の実態のために、実態のために日頃のその努力ね、頭を使うこと、心を使うこと、願うこと、それを本当に諦めないで進む皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
本当にこの4人の王が、こんな強力な王が攻めてきた、これ普通から見れば災いですね。けれどもアブラハムには与えられていたんです。約束が、あのナツの祝福、あなたを祝福し、あなたの名を壮大なものとする、あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う、そのことを今まであまり分からなかったんです。事件が起きて初めて分かったんです。あの先週ではエジプトのパロに災いが起こりましたね。で、富がぐんとアブラハムに増し加わりました。で、この度もこの王たちが攻めてきた、これ一見すると災いです。もうこんな相手、こんな王たちを相手にする、とんでもない、普通だったら思うかもしれません。世の中の人から見れば無茶だと思います。けれどもその無茶なこともこのアブラハムになったらできるだろう、ついていったこの同盟者たちからついていったところ、本当にアブラハムがやってのけた。なぜ？幻を見ることができたからですね。で、本当にですから4人の王を攻めてきた、一見をすると災いのように見える、これ今私たちの現実、この21世紀、この2021年も皆さんの生活の中に一見すると災いと見えるようなことが来る ように見えるかもしれなくても実はそれですね、カモがネギを背負ってきた4人の王が、ね、攻めてきて5人の王を打ち破った。アブラムが得たのは4人5人の、ね、合計9人の王の財産と、ね、また、ね、その全てを勝ち得ました、ね、本当に神カモが、ね、カモだけじゃないネギも、ね、ゲットしてきたんですね。私考えるべきです。アブラハムに与えた祝福、私たちにもある、信仰によって私は信じます、私もアブラハムにできることは私にもできます。今このなんか、ね、目の前に起こってるこの、本当につまらないケチな災いめいたこと、ね、これ実はアブラハムの祝福が実体化するための、ね、カモがネギを背負ってきたんだって信じれば実際にその通りになる、信じた通りになれっておっしゃいました。私はですから本当にこの信じて、ね、それを実体化、ね、するべきなんです。どうか皆さんは本当にこの時代アブラハムこの祝福、これがいかにすごいものであるのか、どんなに相手がすごいものであったとしても本当にそれは、ね、餌だ、自分の名前が壮大になるための餌、ア
メン、
自分を呪うものは呪われるということの実体化を見るためのネタだ、そういうふうに信じて宣言して、そしてこれから歩んでいく皆さんであり、そして本当に多くを得て、そして世界が本当にイエス・キリストの名前が壮大となっていくことに用いられていく皆さんでありますよ、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。
それでは今いただきました御言葉をもう一度それぞれ自身が信仰告白をし、また本当にあるいは悔い改め、あるいは本当に主に願い、それぞれの祈りを今主にお捧げる時を迎えたいと思います。それでは主の御名を呼び求めます。せーの、
主よ
主よ
主よ、
幸いと栄光に満ちた民
でありますように主よあなたが祝福してください。アブラハムの契約を私たちは受け継いで、私たちはあなたの契約に加わったものです。そしてアブラハムがこの契約の地を本当に素晴らしさを全部味わったごとく、私たちも2021年この契約の素晴らしさを実感として味わって、主の皆を褒めたたえることができますように、イエス様あなたが私たちを祝福してください。聖書の中で私たちはモニクラでこの戦争の場面を見ました。でも主よ、今日地図を広げてみたら、この地図に収めることができない、はるかに上から彼らが本当に攻めてきて、そしてあの下まで攻めて、そして上に登っていったところ、アブラムは置かれていて、それを打ち負かしたということはよく分かりました。主よ、私たち一人一人には人のこの国として相撲を取るこの年でありますように、彼らが戦争して勝ったのはアブラムです。私たちにもこの年そのようなことをあなたが与えてください。世の人が転送して勝つのは私たちでありますように。主よ、私たちと意を一つにして、そして加わった者にもその祝福を与えてください。分け前を与えてください。主の皆が崇められますように、主の皆が崇められますように、私たちも全く同じようなその祝福と実態を体験して、主の皆を褒め称えることができますように、主が祝福してくださるために、今日この御言葉をあなたが与えてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられる2021年この祝福を実際として私たちに与えてくださる主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。
それでは賛美の489番を賛美して、その後に捧げ物を感謝のお願いいたします。489番です。
羊たち一人一人です。誠の羊飼いであるイエス様、あなたが一人一人を緑の牧場へと導き、憩いの水のほとりへと導き、本当に疲れを癒し潤し、そして本当に豊かな牧草を得て食べてハムハムして御言葉によって養われていく一人一人です。主よ、 どうかこれから始まる1週間、この2021年、主よ、本当にこのコロナがはびこっているこの時代、この時、世の中の人々が本当に災いと見えるような時において、本当にカモがネギを背負ってきたと見られて、そして本当に悪どい王たちが分取ったものを全部分取って、そして本当に今まで分取ってきたものを全部取り返す一人一人であります。主よ、どうかあなたが祝福の地に導いてください。主よ、この場所において主よ、もうあとわずかの回数礼拝をお捧げいたします。主よ、それから後、本当にあなたが主よ、このアリアンという場所にはるかに勝る場所、ビジネス、人、物、こと、富、知識、それを立ち得ていく主よ、これからの時であり、また主よ、これからしていくべき礼拝の場所、主よ、イエス様、あなたが本当に備えておられることを感謝します。イエス様が導いてください。そして主よ、新しく始まったこれからの1週間、それぞれの歩み、営み、すべてをあなたが祝福の御手を持って覆ってください。あなたの御翼の影によって、一人をこのコロナやまた諸々の災い、大きくこの時代から守り、そしてあらゆる物事によってたけたもの、富んだものでありますように、あなたが豊かに祝福してください。主よ、あらゆる自然災害からもお守りください。主よ、そして本当に災害の中にある人々をむしろ助ける、それほどゆとりがあり余裕がある人々でありなさい。あなたが祝福してください。これからのひととき、一切をただあなたの支援の手にお委ねして、そして本当にあなたが守り祝福してくださることを感謝して、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
それではご起立ください。主の祈り557番を読んで、祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。